イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツエリ
チンダーチュ
ー、今週も、
はい、玉城町にお邪魔しております。
はい、綺麗な玉に綺麗な城、うん、
玉城町
綺麗なさあ、その玉城町の観光案内にはこの方です。
綺麗でおなじみ玉城町の産業振興課中野です。よろしくお願いします。
乗っかったね。
おなじみ
って何これさあ、そんな玉城町なんですけども、うん、はい、今週はどこをご案内いただけるんでしょう。
はい、スイーツつながりでたい焼きをご紹介したいと思います。
そうなんですよ、玉城町特集で1回目が野中屋さんの黒蜜の ね、
うん、そうですね、
和三盆糖を使った団子、はい、で、この間の文化財の原稿者は、うん、はい、スイーツではないけれどもお茶席で
そうですね、
スイーツを食べる場所ですね、
うん、そうですね。
で、今回が
たい焼き、
はい、
ちゃんとつながってるんですよね。
いやいや、今原稿者のくだりは私考えたよ
必死にね、今ね、どうやってつなげよう
スイーツじゃないよな
ですね、
本当に適当ですね、中野さん。たい焼きでも、まあ、ごめんなさいね、まあ、私たち日本人みんなのソウルフードですよね。
そうですね、うん、ただこのわらしべさん今日ご案内するんですけども、うん、いろんな冷たいたい焼きであったり、うん、中身あんじゃなくてプリンのたい焼きであったり、いろいろ工夫をされていてですね、人気なんですよね。
じゃあ行きましょうか。わらしべさんです。失礼します。こんにちは。わらしべさんの店員さんですか。
はい、
あ、どうもこんにち は、
藤川と申します。
はい、よろしくお願いします。藤川さんは、うん、スーツ姿、でもここはたい焼き屋さん。
そうですね、はい、ここの店舗の責任者として、はい、やらせてもらってます、
はい、あ、ってことは中野さん、ぶっちゃけ儲かってる、ここ
多分ね、イベントでもね、行列できるんですよね。
あ、さすがわらしべ長者
ね、
うん、改めてこのわらしべさん、どんなたい焼き屋さんなんですか。
そうですね、三重県の、まあ、あの小麦粉綾光を 100% 使用してまして、まあ、やっぱり特徴は皮が、もちもちしているたい焼きで、焼きたては外がパリッとしている、あんこの方はあっさりしてますのでくどくない、やっぱりたい焼きはそれが特徴ですね、うちのたい焼きは。はい、
でいろん なんかバリエーションが、ね、あるって聞いたので、
ちょ
っとメニュー見せてもらっていいですか、うん、はい、一緒にお願いします、はい、ちゃんとイートインスペースが、ね、広いのが嬉しいよ ね、
まずはあの温かいたい焼きで、粒あん、まあ、あんこの入ってる、これあんなしって言ってもうちょっとオリジナル商品に近いんですけど、あんこが入ってない、
ちょっと物申したい、
あんがないってどういうこと
ですか。あんがないっていうのはですね、まあ、先ほど言ったそのあやひかりを 100% 使用しておりまして、でそのもちもちさからですね、あの、まあ、もともとちょっと裏メニューでたい焼きのあんこが食べれないっていう方からの要望でちょっとできたものでもあるんですけど、生地だけで焼いたたい焼きですね。
あんこが尻尾まで入ってないってことで、すごいなんかモヤモヤする人も多い中
そもそも入ってない
でもそれだけ生地に自信があるってことやな。
そういうことだよね。
すごいな、堂々とメニューに加わってますけども、でその下も、
その下はプリンのたい焼きなんですが、まあ、こちらはカスタードには似てるんですが、まあ、しっかりとしたプリンの味で、食感が少しクリーム状ではなく、あの食感がある食材使ってますので、はい、
なんて、もう一回
プリンプリンしたの
もう言いたい時ははっきり言ってください中野さん、ね、
じわじわじわじわ、
町長ってこうなんか入りたい人多い町長さんの、そうだよね、そうそうそう、本当にプリンプリンしてる、
プリンプリンしてる
ね、プリンのたい焼き、はい、ね、はい、隣のまたメニューがなんか、うん、冷え冷えたい焼きって書いてある、
季節限定、うん、
これは
こちらはあの夏に、まあ、売り出してる冷たいたい焼きですね、はい、こちらたい焼き丸ごとパフェ、はい、こちらもあのソフトクリームとたい焼きが一緒になっている商品になります。
ということで、たい焼き屋さんに来たっていうことだったんで、うん、あの街のこじんまりしたところを想像していたら、うん、とんでもないたい焼きのアミューズメント
でしたアミューズメント、確かにそうだね、
あつさんどれが気になる、
やっぱりでもこれからのちょっと冷え冷えは気になりますよ ね、
うん、ちょっと試食させてもらってもいいですか。
はい、ぜひご用意します、
はい、お願いします、はい、 それでは、はい、早速わらしべさんのたい焼き試食させていただきます。はい、まずあつさんは、
はい、冷え冷えたい焼きのこれはプリンプリンプリンしたプリンを
あの言いたいだけなのやめてもらっていいですか。で中野さんが喜ぶのもやめてもらっていいですか。大人げない
生きがい、
生きがい、あ、生きがい、なんだよ藤川さんも言いたがりか困ったなこの人たちじゃあ早速いただきましょう。冷え冷えってことはどういう状態なんですか。
ご購入いただいた時にはですね、あの凍った状態でお渡しさせていただきます。まあ、この商品今のたい焼きは、すぐお召し上がり用で凍ったものを、トースターで2分温めた商品になりますので、すぐお召し上がりいただけます。
へー、表面ね冷たいのも分かるんですよ。 いただきます。
頭からいきます。
うん、うん、プリンプリンしてる口の中のあったかさで溶けてくるんですよね。それがいい食感になるんですよ。
本当、
うん、カスタードとはまた違う食感ですね。
すごい ね、店内にもトースターあったのはそういう理由だったんだね。
あ、そうそう、何、なんでだろうと思ったのね。
ちょっと気になってたんだけど、うん、ね、だって焼きたてを買いに来たのにトースターで温めんのみたいなね。違うのよ、冷え冷えたい焼き。これ期間限定ですか。
そうですね、期間限定になります。大体ですけど9月ぐらいですね。はい、
さあ続いて、うん、私はパフェを、たい焼き丸ごとパフェをねこう出していただいたんですけど、すごいですね。アイスコーヒーが入るようなカップに、うんうん、透明のカップにたい焼きドン刺さってます
刺さってます、
刺さってます。
あったかいたい焼きが刺さってます。
はい、あったかい、ちょっと待って、あのこれサンデー状態でいろんなねソフトクリームとかも入ってるんですけど、どうやって食べるのが正解なんですか。
これはもうお好みなんですが、ソフトクリームとあったかいたい焼きも合いますので、もう一緒にちょっとつけてかじりながら、見ながらソフトも口の中に、
たい焼き取り出して、
取り出して
でちょっとこのたい焼きをかじりながら、
これあったかいですよね、
熱々言いながら口を冷ますので、
ここここ熱々って言いながらアイスをつけてみたいな、
あんこおいしい、あん、今食レポ4種類言いたかった
言って、
うん、まず皮のすごい香ばしさ、でも全然他のたい焼きと違うのね、あんこ美味しい、
うん、
でそこでほかほかの状態でソフトクリーム、うん、チョコがけ食べる、うん、チョコも濃厚ソフトクリームも滑らか忙しい
忙しい、
ね、本当に口の中大忙しいよね。
めっちゃ今もうパーティーパーティー
口の中パーティー
パーティーパーティーパーティー、いやでもねたい焼きめちゃくちゃ美味しい、なんで私たち普通のたい焼き食べないのめっちゃ美味しい。
だから普通のが美味しいからこれだけの種類を増やしても、うん、やっぱりいろんな人に受け入れられるわけですよね、きっとね。
いや皮めっちゃ
ちょっとちょうだい
めちゃめちゃ美味しいさっきなんかあんなしたい焼き、
うんうんうん、
なんて考えられやんと思ったけど、うんうん、あんなしでもいい、
いい、いいね、
あんなし焼きましょうか。
え、本当に、
はい、
お願いします嘘
言ってみるもんだって
言ってみるもんだね
あんなしたい焼き
もうね、泳げたい焼きくんから言わせてみれば、うん、俺はもっとそれを早く知りたかったと思うんだよねそしたら沈まんかったのに
そうだよね、お腹のあんこが重いけどって言ってるのね
そうそうそう、言わへんかったのにね
本当だね、
早く知りたかったところだと思いますけどもあんなし、じゃあちょっとあつさんいただきましょうよ。
これ、まあ、パッと見は分かんないですよね、外から見たら ね、どんな感じなのか、うん、ちょっと割ってみましょうか、うん、あーもうあったかい
あんこ入ってるかな、あんこ入ってるかな、
あんこ入ってるかな、まあ入ってな い,
いやでもワッツさん、色
色がもちもちしてるしね、
あの茶色なんですよね、基本的に生地のこの色っていうのは。
そうですね、砂糖が、まあ、黒糖風味の砂糖を使ってますので、まあ、それによっての色ですね、はい。
いただいちゃって、はい、焼きたて、あ、半分の頭、ヘッドいってて、
ヘッド
いただきます。
いただきます。
うん、あー、はい、
おいしい、
うん、
あんなしいいね、
うん、あのほんのり、
うん、
甘いかなぐらい、そんなになんか甘さを生地から感じ、ね、
うんうん、そうですね、本当にほんのりこう優しい味、甘さがする商品ですね、うん、
むしろこの香ばしさとさ、もちもちの食感とさ、うん、ちょっと早くあの尻尾の一番さっきっちょのとこ食べて、もうそこ、もう尻尾フィナーレ、うん、そこ、
あー
でしょ、
うん、サクサクしてんね、
クッキーみたいじゃない、うんうん、めちゃくちゃ美味しいでしょ、おいしい、 あんなしももちろんいいんですけど、たい焼きに何か挟んでみたくなる本っていうのを今おもむろに出していただいて
、はい、アレンジレシピのまあ参考としてちょっと今後またあのお客さんに情報提供していきたいなという、う
ん、だから、うん、このあんなしたい焼きの中にそれぞれで挟むわけだ、うんうん、好みのものを、うん、エビ、アボガド、クリームチーズ、
あ、おしゃれ、
おしゃれだね、
うん、2枚開きにするんだ、
そうだねそういうことだね、
そういうことだ、
うん、
だし巻き卵、
だし巻き卵を挟んでみたりとか、うんうんうん、ポテトサラダ、
うんうん、
スモークサーモンとクリームチーズ、
それの中身ですよね、もう魚、ね、
魚を魚で挟むって藤川さんもなんか言いたがりやねすごいアレンジですね、でもね、
本当にいろいろやっていただいて、はい、まだまだ多分いろいろできるとは思うんですけど、はい、本当に
あなた
次第ですよね、なんてあなた次第、アイデアはあなた次第で、
案はないけどいろんな案でね、
まい、いやいや、だからこの3人本当めんどくさいんだけど
あなたの案で美味しくいただいていただける、
でもまあこういう遊び心ですよね、
そうですね、楽しくやっていきたいです、ね、
はい、ということで今日はですね、たい焼きで大人気、たい焼きわらしべさんからお届けしました、はい、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。4モールベイはプレゼンツ、アツとエリカとみんなのラジオ、イオンモールメイワのいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、いつものこの方がやってまいりました。
109シネマズメイワという映画館で働いております伊沢と言います、よろしくお願いします
よろしくお願いしますさあそれでは今週末公開の映画を教えてください。
はい、今週末公開の作品が3作品ございます。3作品、そのうち1作品が本日公開となります。ハンソロスターウォーズストーリー、6月29日本日金曜日公開となります。スターウォーズ
ね、
見たいね、
見たいね、
見たいよね、だって
ファンの人は多いからね。
そうですよ、今回は特にスターウォーズシリーズのアナザーストーリーで、前回やったローグワンスターウォーズストーリーに続く第2弾ということで、まずね流れだけ、2015年にスターウォーズフォースの覚醒エピソード7がありました、
ありましたね。
2016年にローグワンスターウォーズストーリーというのがありました。で2017年にスターウォーズ最後のジェダイエピソード8がありました、
はい、ありましたね。
でその間に来たのが今回、ハンソロスターウォーズストーリー2018年6月29日公開となる作品となります、はい、チューバッカとハンソロの出会いから語られる物語、ハンソロってハリソン・フォードさんが演じていたすごい人気のあるキャラクターなんですけども、まあ、深くまだ話されてこなかった部分っていうのがいっぱいあるんですよね。レオナ姫との出会いだったりとか、そういうところもフューチャーして今回アナザーストーリーとして一本の映画になったよ。なのでなんかアナザーストーリーなんですけども、スピンオフっぽいんですけども、スターウォーズにつながってくる、
あ、なるほど、
映画になるんじゃないかなと。
でずっと見続けてた方にとってはそこどうなってんのみたいなところを、
なるほどみたいな、
なるほどと納得させてくれる今回ってことですね。
もう一回、スターウォーズフォースの覚醒が見たくなるかも。
あ、
なんでかっていうとハンソロが出てくるじゃないですか、スターウォーズフォースの覚醒に。で、まあ、親子との確執みたいなのがあるけども、そういうところにもほらつながってくる、覚悟作られた若かりし頃のハンソロのお話なので、もうこれはうちは絶対見たい、
見たい。
でその後2019年にはエピソード9となる作品が公開されるという形になってますので、
その間にねこういうのをちゃんと押さえておかないと。
109シネマズ名話で
ね、そうだね。ハンソロスターウォーズストーリー、こちらは6月29日金曜日本日公開です。
あつえり、そして、はい、明日公開の作品が2作品ございます、
はい、
まず1作目、
パ
ンク侍切られて候6月30日土曜日公開となります。
クドカン、
クドカンらしいですよね、わあ、これはもうねしっちゃかめっちゃかに面白いんじゃないかなと思います
ね。
出演の方がやっぱりねクドカン作品ってなるとすごいんですよね、
そうだよね。
綾野剛さん、北川景子さん、東出昌大さん、染谷翔太さん、浅野忠信さん、永瀬正敏さん、もういっぱい言わないといけない村上純さん、豊川悦司さん、はい、などなど全員が有名なので、誰一人名前を書かせられなくて大変、
何これパンク侍、
そう時代劇的な作品、
侍の格好してますもんね。
そうなんですけども、うん、まあその時代劇にはとらわれない、枠にとらわれない、もう自由な発想でいきましょう。
なさすぎじゃないですか。
もともとはね、はい、町田光さんっていう方の原作小説があって、うん、それをもとに脚本を工藤さんが起こしてという形の作品になるんですけども、うん、まあ、工藤監作品と聞いて、あ、見とこうかなって思う人、
そうだ、ね、
はい、いっぱいいると思うので、ぜひこちらもよろしくお願いします。
すごいな、これは映画という名の劇役だって書いてありますね。ね、常識を覆してくれるような作品でしょうね。
はい、
パンク侍切られて候、こちらは6月30日明日より公開です。
あつ、そして最後に、
うん、
ソレユケアンパンマン輝けクルンと命の星、6月30日土曜日公開となります。
平和やな。
そうですね、全く色が違いますね。
平和やな、
優しくなりました、
うん、
そしてお子様にも優しいです、
うん、
こちらの作品は、うん、お子様に向けて上映する作品となってますので、おうおう、音量が控えめ。
ああ、そうなんだ、
はい、劇場が真っ暗じゃない。
そう、怖がるよね。暗くて音大きいとやっぱり子供さん怖がるからね。
ちょっと明るくしております。
なるほど。
で、音量も控えめだし、うん、一緒に歌ったり、うん、手拍子したりしてもらっても全然 OK、うん、泣いちゃってもみんな泣いちゃうから、あの、
そ
うだね、お互い様なので、
そうやね、
そこはもう許し合っていきましょうという映画になってます、う
ん、なるほど、
はい、いつものアンパンマン作品ですね。
ね、平和的やね。
そう、でもね、大人だけど見たいっていう人もいるんですよ。
いるね。
隣で子供が泣いちゃっても許してあげてね。
ね、温かい平和な心でね、みんなで見るっていうね。
大人が見ても優しくね。
はい、
そうだよね。ということで、はい、
声のゲスト出演も、
あ、そうですね、
ありますよね。
アンさん、
はい、
アンさんと、
アンさん、クルンの役、
クルンの役、そう、
が
かわいい新しいキャラクターですね。
ゴロンゴロ&ダダンダンっていうキャラクターをアンジャッシュのお二人が
声の出演ですね。
ね、ということで、はい、それいけアンパンマン輝けクルンと命の星、6月30日土曜日より平和的にロードショー、
はい、
お願いします。
よろしくお願いします。
109シネマズ名誉の伊沢さんでした。
ありがとうございます。
アツとエリカとみんなのラジオをお送りしています、うん、今日まで、うん、玉城町の珍道中を、ね、届けしました、はい、
うん、
まあ、あの中屋さんのみたらし、うん、ね、黒糖を使ったね和三盆のとかさ、ね、今日のわらしべさんとかさ、うん、もう最高よ ね、
ね、今日のわらしべさん の、 あの、これからの季節、あのアイスのたい焼き、
うん、
あれいいっすね。
いいよね、あのこの間その取材の時に思い出せなかったんだけど、プリンをさ凍らしたものってカタラーナっていうデザートじゃん。
あ、
そう、まさにそのカタラーナがたい焼きの中に入ってる状態でね、そうそうそうそう、大量にロケの後、うん、買い占めて、うん、家で食べたんだけど、うん、冷めた状態で食べてももちもち、
うん、
でオーブンで本当にちょこっと焼くだけで、うんうんうんうん、カリッカリで復活するよね。
そうそう、 でも電子レンジやるとしっとりふわ
ふわなんですよ。そうそう、めちゃくちゃびっくりした、美味しかった、
ね、
感動しましたよ。あれは
そう、普通はなんか冷めちゃうとカピカピになるようなイメージがあったんだけど、
そうそうそうそう、
なんか冷めれば冷めるほどなんかしっとりしてくるんだよ ね、あれもなんか逆な感じですごく斬新だなと思いながら。
確かに確かに、まあ、しっとりといえばですよ、うん、この4月から始まった、うん、ゲゲゲの鬼太郎
新シリーズね。
新シリーズね、
しっとり始まってますよ。
しっとり始まってますねテーマがすごく重いね。
そう、
毎回
なんか今までの鬼太郎は割と人間寄りというか、うん、人間たちを守るヒーローみたいなイメージがあったんだけど、うん、今回のはね、まあ人間が悪いでしょっていうところがすごく出てる。
アンチ人間だよね。
そう、でもやりすぎだからちょっと懲らしめるねみたいな。ね、でも基本は人間が最初にきっかけ作ったよっていうようなところをすごく出してる感じがするんですよね。
そうなんですよ。だからすごく毎回毎回怒られてるみたいな感じがするのよ。
でもね、本来妖怪ってそういうものだと思うんですよね。
ああ、そういうことね、人間たちを戒めのために、
そうそうそうそうそうそう、カッパの働き方改革っていうのをテーマにしてるのもあってもうこれまさに今の現代社会じゃないですか。
超時事ネタだね
でしょ、うん、その時の回にも何でもかんでも妖怪のせいにするんじゃないみたいな言葉が出てて、
うん、あれじゃないの、文書改ざんもさ全部妖怪のせいなんじゃないの
いやだからそういうことじゃないんですよ妖怪はそういうことを改ざんしちゃいけないから 改ざんしたら妖怪が出てくるよっていう戒めなんですか。
いやもういいやもうああいうほら忖度だなんだのした人のところに全部妖怪出てきたらいいんちゃ
う、うん、そういうことよ、うん、そしたらちょっと反省するだろうしね。
そうだよね、うん、
そうやっぱ心の中でこう隠してても自分自身は嘘つけないからやっぱり、うん、そういうところにこう妖怪は潜んでいくんじゃないかなと思うんですけど ね。
あともう一つ気になったのが、うん、無駄に背が高いツンデレな猫娘
猫娘ね、
なんか無邪気さがないというかね。
そうそうそうそう、すごい大人びてるよね。
モデル風だよね、なんかね、いろんな意味でクールっていうかね。
そうそうそう今まで見てきた鬼太郎に馴染みがある人は誰これって思うよね多分うん、
でもトータルとしてなんやかんや毎週見ちゃってるっていうね、うん、楽しみなんですよね。
今回の鬼太郎シリーズいいですよ、ぜひご覧ください、
ね、面白いんだよね、うん、っていうアツさんの思いを受けて、この間5月の終わりに、はい、31日あなたが誕生日だったので、はい、鬼太郎の公式コスチュームを、
そう公式ですからね、
はい、
一旦モメント、うん、塗り壁と目玉の親父、
うんね、そうですね、プレゼントさせていただきました、
ね、ありがとうございます。
いいえ、
その日のうちに全部網羅しましたんで、
ね、でもあれって、うん、あの特にまあ塗り壁なんか分かると思いますけれども、うん、要は上から袋をかぶってるような状態なわけですよ。そうそうです、ね、足の部分とか、うん、どうやったのあれ結局
あれは黒の全身タイツを1回着て、自分が黒子にならなきゃいけないんですね。
そういうことですよね、
で妖怪をかぶって妖怪たちが目立つようにすると、うん、
だから黒タイツは私あげてないので、
あ持ってますから大丈夫です
ってことだもう別に私が着るわけじゃないからいっかと思って買いましたけどね
いやあれもこれから今後いろんなところで使っていきたいと思います
マジでちょっとよくわかんないですね、シンガーソングライターなんですが、
はい、
妖怪好きということで、
はい、
まあ、喜んでいただけたんだったら、
本当にありがとうございます。
よかったです、はい、この番組も、うん、あまりにもくだらないこと喋りすぎてなんかこう妖怪出てこないといいですけどね
本当ですね、声聞こえてきたり
さあではそろそろお別れの時間です。
そうですね、
アツとエリカとみんなのラジオ、はい、お相手は、
はい、元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ、バイバイ。